こんにちは。社会福祉セミナーです。今月は認知症の人の生活を支えるというテーマで、認知症介護研究研修東京センター研究部長の永田久美子さんにお話しいただいています。今日は第2回で、認知症の基本と生活支援の可能性、聞き手は河野滝です。永田さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回は認知症ケアの歴史ということでしたが、今回はその病気そのものはどういったことなのか、基本的なことから教えていただけるんですね。
そうですね、今日は認知症の基本について一緒に考えてみたいと思います。はい、よく認知症と言われますけれども、なかなかこう正しくは理解されていない状況があります。認知症というのはあくまでも状態像、
はい、
病気そのものを指すものではなくて、
そのものではない、
認知症は大人になってからですね、一度も正常に発達した認知機能が持続的に低下していってですね、日常生活や社会生活に支障をきたすようになった状態を言います。
はい、
一時的にこう風邪をひいたりとか脳の機能が落ちてそうなることもありますが、認知症と言われるものはそれが継続してそういう状態になっていることを言います。
病名ではなく症状なんですね。
そうですね、
状態なんですね。
状態ですね。
はい、
でも認知機能って言われてもピンとこない、分かりにくい言葉だと思いますが、
はい、
記憶をしたりとか思考を考えたりですね、あと見当識という、人や時間や場所というこの見当をつける力、これ非常に人間が生きていく上で時間が分かるか場所が分かるか目の前の人のが分かるかってとても重要な機能なんですけれども、そういう見当識が障害されていったりですとか、あと理解や計算、学習や言葉とか、もう私たちが普段生活して一人で暮らしていくためにも不可欠なそうした機能、全般的に認知機能と言われているものですが、それが低下していくのが認知症です。非常にもう朝起きてから今日ここに来るまで、この認知機能が正常に働いているから私たちは普通の生活が営まれているという状況です。なんか外からは見えにくくてですね、もうなかなかこの機能が低下してるっていうのが目立ちにくい状況ではありますけれども、日々の生活を一つ一つこなすこととか、それら認知機能というのは人間関係にも非常に影響を与えていくものですので、これ認知機能が低下するっていうのは想像以上にご本人にとって深刻な、ね、状態になっていきます。今状態像とお伝えしましたけれども、こうした認知症を引き起こす病気、実はとてもたくさんなものがあります。このテキストの42ページ目の下表1にですね、代表的なものを示してありますけれども、これだけでも代表的なもので、実はもっと多くのものがこうした認知症という状態を引き起こすと言われています。なかなかしかし正確な病名というのは、実は亡くなってから脳をしっかりとですね見ないとわからないと言われていまして、鑑別診断、病院で受診した場合には他の病気と区別する鑑別診断というのがなされていてですね、あまり白黒はっきりはなかなかしにくいという、そういう病気の特徴があります。これただ本当に原因となる病気で経過ですとか治療費法がかなり異なりますので、どうしてもこう物忘れが目立ったりすると、周りはもう認知症じゃないかとかですね、最近ではもう人アルツハイマー型認知症じゃないかとかね、周りでこうそういう判断をしてしまいがちだったり思い込んだりしがちですけれども、きちんと鑑別の診断を受けないと、本当にこう誤った捉え方とかその後の対応や医療もですねずれていってしまいますので、周りだけで決めたりとか、あと一度診断を受けたからといってそれでこうずっとそのまま決めつけたりしないで、その時々に合わせた今起きている状況を丁寧に医師に伝えながら、本当にどういう今病気が背景にあってこの状態が出ているのかということを丁寧に、ね、医師と一緒に確認をしていくことが必要になってきます、ね、一つの病気だけじゃなくて複合していくつかの病気を併せ持っている方も多いですので、非常にこう決めつけが一番こう注意しなければダメなところだと思います。 そういう、まあ、病気に種類によって見られやすい症状も違いますけれども、代表的なものをちょっとお伝えしたいと思います。はい、一つ中核症状と言われています。あの表1のようなですね、あの認知機能が落ちることによって、表2に中核症状というものがありますけれども、新しいことを記憶するのが非常に難しくなってきてしまいます。新しいことがそもそも記憶できないので、周りから見たら言ったじゃないかと言われていることも記憶として刻まれてないためにですね、すっぽりと抜け落ちてしまうという、そういう状況です。また2番目として、昔の記憶、馴染んだことは脳の中にいっぱい残っているんですけれども、それをうまく思い出せないですね。これ実は認知症だから何もわからないわけではなくて、認知症になる前、何十年間分生きた記憶は膨大に脳に眠ってるんだけれども、うまく自分では引き出せないという、思い出せないという状態です。3点目に、情報を処理することが非常に難しくなってきます。脳はコンピューターのような臓器ですので、周りからの話とか情報を取り入れては頭の中で処理して、また自分なりの考えをまとめて言葉とかに行動で表すという、そういう動きを脳の中でしているわけですけれども、その動きが落ちてきますので、特に周りのスピードが速いと対応しきれない、自分の中でこう考えて行動に移すというスピードがどんどん落ちていってしまう。周りから見るとぼーっとしているとか、まごまごしていると思われるのは、この脳の機能が落ちているために、うまくスピードについていけずに対応できていないというような状態であったりします。あと、この情報処理することが難しくなると、一度に処理できる量が落ちていきます。例えばもう今普通に話をしながらテキストを見たりとか、場合によっては話をしながら今日の夕ご飯何しようかななんてのも考えて複数のことを一度に考えたりこなしたりしがちですが、認知機能が落ちてくると、一つのことをする、それで精一杯で複数他のことの処理するということが難しくなってきているという特徴があります。まあ、周りに一度にいろんなこと言われると、それだけで混乱してしまうというような状況です。まあ、そういう、ね、処理することの情報量が減って、複数のことが同時に処理できなくなったりしていきます。また4番目として、判断したり手順を追って実行することが難しくなっていきます。これ単純なようですが、私たち普段の生活の中で、例えばご飯を作るにしても、着替えるにしても、とてもたくさんの行動を一個ずつ一個ずつ組み立てて行動しています。ご飯を食べるにしても、今日の献立何しようかなとか、どこで食べようかなとか、じゃあご飯を作るならどんな材料いるかなという、もうとてもたくさんの工程があって、普通にご飯が食べれるということができている。そういうことを判断したり、手順を追って一つ一つこなすということが困難になっていってきます。まあ、その他、言葉が出にくいとか、あと先ほどの見当識がつきにくくなる見当識障害ですとか、あと自分で自分のことが分からなくなるというですね、こういう状態が少しずつですが進んでいきます。まあ、今中核症状いろいろお伝えしましたけれども、大事なことは、いきなり全ての症状が現れるだけで、わけではなくですね、かなり長い時間、多くは数年単位で少しずつ症状の頻度が多くなったり、程度が重くなっていきます。でそれに伴い、暮らしの中で分からない、できないことが増えていって、自分一人では生活できないという、ね、状態になっていきますけれども、まあ、この徐々に進むというのを別の角度から見ると、ある症状が出てきても、実は本人まだまだ保っている機能もとても多いという、その点非常に支援の上でも重要になってきています。できないところだけに注目しないで、まだ本人ができるところは何かということを冷静に唱えることが非常に重要になってきます。まあ、こうした中核症状をベースにして、2として、認知症の行動心理症状、これ BPSD という略称がよく使われていますけれども、これ先ほどの中核症状とは明確に区別される症状です。これですね、具体的には苛立ちが強まったり、落ち着きのなさが出てきたり、いろいろ多動になってですね、落ち着かない、歩き回るですとか、あるいは興奮や攻撃的な行動、あと不眠や眠れの乱れとか、 非常に多様な、ね、症状が含まれています。これらは、ね、なんか異常行動ですとかですね、問題行動と今まで呼ばれていた時代もあってですね、あたかもこれらの認知症の行動心理症状が認知症の代名詞のように言われてきていますが、これらはあくまでもですね、病気に加えて様々な要因によって引き起こされる症状です。認知症の本体はあくまでも先ほど の、 あの中核症状と言われるもので、これら の、 あの認知症の行動心理症状というのはそれらのあくまでも周辺に出てきやすいですね、症状としての捉え方が重要です。これ明確に今まで異常行動問題行動なんて言われていると非常に認知症の方が問題だというふうなですね、誤解を生みやすかったり、仕方がないんだというようなですね、諦めを生みやすい、そういう言葉の上での問題を解消していくために BPSD という言葉が今使われるようになってきた。これも非常に重要な点です。それですね、 BPSD というのは悪化の引き金があります。
はい、
認知症ですね、これ BPSD だけではなくて本体の基本、先ほどの中核症状自体も作られてどんどん悪くなる面があります。それらの引き金をまとめたのが44ページ目の右下の図の1番です。
はい、
まあ、脳に病気となる、ね、原因となる病気が大きく影響を与えるのはこれ一番大きいところではありますが、その他にも体の状態ね、認知症に加えて高齢のためのさまざまな老化の影響ですとか、あと糖尿病とか心臓病とか持病を持ってらっしゃる方もとても多いと思いますが、そういうもともとの病気が体に非常に大きく影響を与えて、体の一部が脳ですから、その体の病気自体が脳のコンディションを悪くして中核症状や BPSD を強くしているということがよくあります。こうした体の持病の他にも、例えば聴力や視力が低下していること自体が判断力を落としたりですとか、よく高齢者にあるこの聴力や視力の低下を見落とされて症状を強めてしまっている方もとても多くおられます。あと最近非常に注目されているのが栄養の不良です。はい、だんだん、ね、食べる量が減ったりとか、食事作るのが面倒になって2食になったり、同じものばかり食べていると栄養の偏りのせいで脳を取り巻く血液の状態が悪くなってですね、本当にその栄養不良が物忘れを強めたり混乱を生み出すという、そんなことが引き起こされている方も実は非常に多くおられるので、栄養状態もよく見ていくことが大事になってきます。
はい、
その他下痢とか便秘ですとかですね、本当に些細な便秘なんかが状態を悪くしているということもあったりしますので、その他この体のところに書かれている不眠、ぐっすり眠れているかとか、脱水、水分不足がないかとか、ちょっと熱が出てないかとい う、 もう当たり前の体の点検がとても大事になります。
はい、
星印がついて薬ってありますけれどもね、あらゆる薬が認知症に限らず高齢者の方にとっては、薬の量や適切な薬飲まれているかどうかが脳の働きに大きく影響しており、認知症の先ほどの中核症状や行動心理症状と言われているものが実は薬の副作用で生み出されている方が非常に多くおられますので、一生懸命薬を飲んでもらえばいいというわけではなく、薬を飲んでどう変化してきているかという薬の確認がとても重要になってきます。こうした体の面、実はとても大きく影響していますが、それと同時に図の1にありますように暮らし方や環境もとても大きな影響を及ぼしています。刺激が不足してないか、特に閉じこもりがちだと五感の刺激ですね、外に出るだけで気持ちの良い季節の風に当たれるとか、非常に地域の中でのに出るだけでもですね、リフレッシュできたり、非常にいい刺激が入るのが閉じこもりがちで、この刺激不足が脳の機能をぐっと弱らせている方も多くあります。 あとは逆に刺激が多すぎてですね、普通の人にとってはなんてことのない一日の過ごし方、例えばデイサービスとかいろんなサービス使うといいんじゃないかと思われがちですが、さまざまなサービスを使ってさまざまな新しい職員たちにお会いすると、その新しいサービス自体がストレスが多すぎてですね、本人の混乱をどっと強めてるようなこともあったりするので、この刺激が多すぎないかというのもね、丁寧な確認が必要だったりしています。またこういうものが全部積み重なって右上のですね、心の状態で、記憶力が落ちたり、自分で自分のことが判断できないということ自体が非常に不安を強めていますので、普通に暮らしているように見えても本人の状態、本人の視点から見ると不安でいっぱいではないかとか、周りに人がいるようでも誰も本人のことを分かってくれないとか、本人の話を誰も聞いてくれないとか、寂しさや孤独に苦しんでいないかとか、あと大の大人なのにいろいろ口出されたりとか、もともとの本人の暮らしからはかけ離れたような生活を強いられてしまって、非常に悔しさとか屈辱感を持っていたとか、あと何よりも自信喪失、前はできたことがだんだんできなくなっていく、そんな自信の喪失状態が本人の脳の機能を強めていて、周りのちょっとした言葉かけや関わりで自信の喪失状態を作っていないかとか、あとこの心の欄の一番下に失望ということが書かれていますが、これ非常に脳の機能に大きく影響すると言われています。何の望みもない、何の希望もない、何の楽しみもないという、生きていく上で希望がなくなってしまうと脳の働きがぐっと落ちていると言われています。なんかね、こう本人が何度も繰り返しの訴えをしたりとか、とても混乱しているなんていう人が元を正すと、何の楽しみもない一日、呆然とした暮らしをせざるを得ないというような暮らし方自体も大きく関与して、そういう失望がいっぱいの、ですね、希望のない暮らし自体が脳の機能を落として、その結果として悪い状態が作られているということもありますので、この心の状態ということも支援の上で本当に見落とせない点です。まあ、今いろんなこう引き金のことを落としあのお話ししましたけれどもですね、当然この、ね、多様な要因があるものにうまく自分で対処したり、あと自分では人に助けをうまく求められない場合が多いですので、この要因に翻弄され続けるのが認知症の人たちの毎日です。45ページの下に図の2番がありますけれども、この A の状態、実は中核症状はあっても一人一人のその人らしさ、長年かけて積み上げてきたこれぞ自分っていうその人らしさはしっかりとお持ちなのが、こうした多様な要因への気づきやそこへの支援が不足していることで、本人の不安や不快がですね、日々どんどん膨らんでしまったり、心と体のストレスが大きくなったり、あとすることがない日々、こういうものが続いてしまうと、一気にですね、B のトゲトゲトゲとした行動心理症状が出やすくなってしまいます。この行動心理症状がいっぱい出てしまうと、一番心配なのは、この表面的な症状に目を奪われて、本当はその人らしさ、その人のいい面とか、その人の好きだった暮らし方とか、その人らしさが症状に覆いかぶさら、あの、う、あの、覆いかぶさられてしまってですね、こう見えなくなってしまう。あたかもこの人は何度も繰り返しの訴えするうるさい人だとか、本当はその人はとても人のことを思いやったり、周りのことをいろいろ気遣う人なのに、そういういい面がすっぽり見えなくなって、こう目立つ症状にね、覆われて、周りからも大変な人だという、そういう誤解された姿になってしまうというですね、周りの人がどんなこういうトゲトゲした症状、行動心理症状があってもですね、その人らしさってことをどう見失わないかということが本当に大事な点になっていきます。一方でこの図の2のようにですね、実はこう表面の症状に目を奪われないで、周りの人が多様な要因を冷静に見抜きながら気づいて、一つ一つ要因を取り除いていくような支援があると、 本人、ほっとしたって分かってもらえて、自分の体の面や環境や心の面、ちゃんとこう配慮してもらえたなということの状態ができると、非常にこうストレスがなくてですね、落ち着いた日々が送られたりとか、本人が本当は持っているさまざまな力を出しやすい状態が生まれてきます。でそれが C のですね、中核症状自体は実はなかなか治ることは難しいけれども、行動心理症状を引き起こさずに済む、本人のその人らしい部分をしっかりと保ちながらですね、いい状態が続いていくという、そうした B、C の状態をですね、周りの気づきや支援で作り出していくことが本当に十分に可能だということが今まで分かってきています。そうした意味でね、この C の状態の人が増えると、本人自身も同じ認知症の状態でももっといい状態で安心して暮らせるし、周囲の人もですね、本人が落ち着いていい状態ならば、本人の人の負担も減るし、何よりも認知症があってもその人らしくいい姿だねっていう姿を見れることが、ご家族の安心とかご家族の喜び、物忘れしてるけど、お父さんは今までと同じようなお父さんだねって分かることが、ご家族の一番の、ね、としかな、ほっと安心にもつながっていくと思いますので、 C の状態をね、どれだけ作れるかが本人や周囲のためにもとても重要になってきています。
ご本人が楽だと周囲も楽になるんですね。
よく誤解されるのは、周囲が楽になるためには、特にご家族等の楽になるためには、本人のこといちいちはやってられないって言われがちですが、もちろんご家族はね、ご家族のことしっかりと大事にしていただきたいですが、特に専門職と介護や医療に携わる人は、本人の状態をよく丁寧にですね、見たり支えない限り、実は本人が落ち着かないと家族も落ち着くことができない。家族のためにも本人一人一人を丁寧に支援していくことに力を注ぐことが、今専門職の大きな使命になってきています。そうした意味で、今日は認知症の基本ってことを学びましたけれども、認知症の病気とか認知症の症状を学ぶことも大事ではありますが、支援で必要なのは一人一人その人ですので、症状とか病気ということの理解を踏まえつつ、その一人一人がどんな今体験をされているのか、記憶が落ちてきたり、周りからの、影響を受けやすいような状態で、本人がどれだけ不安定な気持ちで翻弄されながら、本当に自分を一生懸命保とうとしているのかとか、本当はうまく言えないけど、本人はどんな食事やどんな生活の仕方を望んでいるのか、どんなふうに外に出て過ごしたいかとかですね、そのご本人自身の、体験、本人の願いというものをしっかりと知るというのが本人の理解。この本人の理解を抜きには、的の当たった支援ができませんので、もう一人一人本人の理解をどう深めていくかということが大事になってきます。その本人の理解のためには、周りで考えてしまうというよりも、本人の声によく耳を澄ますというのが、何よりも大事なことです。もう本人は認知症がもう強まってるから、喋れないとか思い込まずに、よく本人の声を一つ一つ聞く。愚直なようですが、それが認知症の人の支援の一番の大切なとこであり、そのこと自体で大事なですね、本人の支えになっていくという点です。次回はぜひ本人の声をお聞きいただきたいというふうに思います。
はい、永田さん、今日もありがとうございました。認知症の人の生活を支える第2回、認知症の基本と生活支援の可能性。お話は、認知症介護研究研修東京センター研究部長の永田久美子さんでした。なお、この放送のテキストが発売されています。お近くの書店でお求めください。もし書店にない場合は、NHK 出版にお問い合わせください。郵便番号150-8081、NHK 出版テキスト係。電話は0570-000-321です。では、社会福祉セミナーを終わります。